こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆様いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。ひな祭りの日に白梅が開花しました。これは東京東村山市の島田千秋さんからの季節便りですが、西東京の西尾勝利さんからも庭に咲く水仙の花をはじめ、道路にこぼれるように咲き乱れる人長芸、そして周辺に咲き誇る野の花など、まあ目を見張るような美しい写真を届けてくださいました。時は春爛漫、今年の桜は各地で満開が楽しめたようですね。
皆さんこんにちは、荒川よりこです。4月にはヨドバシ教会では年次報告が配布され、この1年を振り返って来年の計画が立てられます。 HCJB 日本語放送が2006年にオーストラリアからの送信で放送が再開されて以来、事務局での奉仕を務めさせていただいています。十分なことはできませんが、今後とも教会員の方々のご支援のもと、できる限りリスナーの皆様との交流に努めさせていただきたいと思っています。どうか今後ともよろしくお願い申し上げます。
さあ、それでは皆様お待ちかねのお便り交換の時間を始めてまいりましょう。あなたの町から、私の村から、幸せを運ぶ心の便り、お便り交換の時間です。
今日はまず HCJB の日本語放送を40年ぶりにキャッチされてお便りをくださった西東京市の荻原正成さんのお便りから読ませていただきます。 HCJB を40年ぶりに受信して初めてのお便りを差し上げます。私はかつて南米エクアドルのアンデスの声を聞いていた BCL リスナーの一人です。懐かしいの一言です。放送を改めて聞きながら、当時ワクワクして BCL に夢中になっていた少年時代を懐かしく思い出すことができました。受信状況は信号も強く混信もなく、少し雑音が気になる程度でした。番組は女ばかり南米大陸を行くでしたが、コロンビアンコーヒーやエメラルドといったコロンビアの国を象徴する話題が出てきて、命の危険とも隣り合わせの旅というスリリングな体験とともに、南米コロンビアの空気が直に伝わってきました。エンディングでは、かつてのラジオオーストラリアで使われていた笑いカワセミの声が聞こえてきましたが、オーストラリアからの送信ということで、その関係で流されているのだろうと推察いたしました。荻原さんも今年は還暦を迎えられるようですが、同じ年齢層の方たちからのお便りが最近たくさん寄せられています。やはりいくつになっても BCL は魅力があるようですね。
埼玉県上尾市の牧野慎さんからのお便りです。 ブラジルのクルチーバにおられる梶村先生へのインタビューを興味深く聞いています。現地の方々や日系人の方々からも信用されていること、その反面政治家には向いていないなど、なるほどと思わされました。私はブラジルについてほとんど知識がなく、クルチーバも知らなかったのですが、人口100万都市とのこと、インターネットで調べた限りでは、さいたま市よりは近代化しているような都市のように感じました。埼玉県鴻巣市の岡安義行さんからも、受信状態がとても良好で、番組を楽しむことができました。局の番組はためになる話が多くて、いつも楽しみに聞かせています。これからも生きる上で参考になるお話も続けてお聞かせください。こういうお便りをいただきました。長野県下伊那郡の今村拓也さんのお便りです。昔、エクアドルの祈祷時代、よく聞いていました。随分昔になりましたよね。久しぶりに記憶を聞くことができ、本当に嬉しくて懐かしかったです。南米をたっぷり感じることができる貴重な番組です。これからもどうかよろしくお願いいたします。島根県大内郡の桑原光一郎さんからのお便りです。今回初めて聞かせていただきました。ブラジルの日系人社会について初めて知ることができました。いろいろと学ばせていただきました。そして大阪府の池田市の松本明さん、当時のブラジルにおける日系人社会の状況について非常に興味深く番組を聞かせていただきました。松本さん、いつも岡山や大阪でのリスナーの一人では大変お世話になっています。そろそろ松本さんにもお孫さんがお生まれになる頃ではないでしょうか。またグッドニュースをお知らせください。待っています。
次は東京都世田谷区の須藤達也さんのお便りをご紹介します。クリスティーンの番組が始まり、とてもフレッシュな気分で番組を楽しむことができました。新たにアメリカから新しい放送が始まったようで、とても新鮮な気分で拝聴しました。最初にニューヨークの自由の女神像の話題からスタートすることや、一口レッスンのフリーとリバティの違いもとても良い話題だったと思います。これからも楽しみです。千葉県船橋市の松永のぞみさんは次のようにお便りをくださいました。今回から始まったクリスティーンのアメリカ発見、ニューヨーク自由の女神を紹介されていましたが、一つのものを作るのに物語があることを改めて感じました。続いて、兵庫県明石市の矢倉哲也さんのお便りです。クリスティーンさんの新しい番組が始まり、ワクワクしながら拝聴しました。私はアメリカへは行ったことがないので、各地を紹介してもらえる番組は非常に楽しみです。今回は自由の女神の設立についての歴史を知ることができ、面白かったです。番組の途中で、内容が重複している部分もありましたが、編集ミスでしょうか。重要な部分が伝えられていなければ残念ですが。次月のマサチューセッツ州の旅を楽しみにしています。次は東京都府中市の鈴木俊弘さんのお便りです。クリスティーンさんの英語は英語のリスニングの勉強になります。アメリカの歴史の勉強にもなりますし、明るく楽しい構成になっているので、聞いていて肩の凝らないものだと思いました。これからこの番組はしばらく続くようですが、それだけいろいろな場所をクリスティーンさんは旅しているのだと思うと感心させられます。
岡県音賀郡岡垣町の岡村文人さんからのお便りです。クリスティンのアメリカ大陸巡りは第1回目からアメリカについて無知な情報とうんちくばかりで興味がつきませんでした。自由の女神誕生秘話についてはただただ驚くばかり。アメリカの合衆国巡り、これからも毎月楽しみに聞かせてください。クリスティンさん、どうかニューヨーク州からハワイ、アラスカまで余すところなく語り尽くしてくださいね。さて、2月に入り、手の甲の具合が寒さでひどくなり、米を研ぐ時や食器洗いがとても冷たく感じていましたが、これは考えてみれば、母がずっと40年以上も一人でやってきた家事です。今度は恩返しと思って私は手伝っていますが、水ぬるむ春を待って家族4人揃って花見をすることが今の私たちの願いです。岡村さん、家族でのお花見、願いが叶ったでしょうね。お母様もさぞかし喜ばれたことでしょう。静岡県静岡市の中島典弘さんのお便りです。女ばかり南米大陸を行くは、コロンビアのエメラルドの話でしたが、コロンビアといえばコーヒーですね。エメラルドは世界一の産地と聞きました。鉱山の取材では、仲買人がポケットから無造作にエメラルドを出して見せてくれたという話には驚いてしまいました。また、原石を掘る取材は、命の保証はできないと言われれば誰でも諦めますよね。次のエピソードが楽しみです。三重県桑名市の三中博之さんからのお便りです。女ばかり南米大陸を行くを大変楽しく聞きました。広大な南米大陸を女ばかりで旅するというのは冒険ですよね。連続物語でハラハラさせられていますが、毎回楽しませてもらっています。今後の展開に大いに期待しています。東京都西東京市の高橋信明さん、関東地区のリスナーの人にはいつもお出かけいただいているのですが、お久しぶりのお便りです。前回受信報告をお送りしたのはもう10年以上も前になるでしょうか。ずっと受信報告をサボっておりました。さて、その後私は大学卒業後直後から勤めていた外資系の企業を定年退職、そして個人事業主となり順調だったのですが、病に倒れて目下休業中です。幸い病気は回復し、リハビリをしながらコロナ騒ぎが収まるのを待っているところです。最近は旅行に出かけた時に旅先でコミュニティ FM 局というローカルの小規模な FM 局を受信して、相変わらず受信確認証のコネクションを続けています。これまでに集めたコミュニティ FM 局の受信確認証はブログで紹介しております。さて、思い出せば学生時代にアンデスの声を受信してから半世紀になります。聖書の話を聞いていると、当時親元を離れ群馬県安中市の新島学園の学生寮に入り、日曜日は学校近くの安中教会の礼拝に参加していたのを思い出します。石造りの歴史を感じさせる教会でした。聖書とともに高校時代に新島先生の感化を受け、世界に目が開かれグローバルな環境で働くことを選択することになりました。 親子2代の DX で3代目はまだですが、私もすでに70歳代に突入です。でも現代の日本は超高齢化社会、老け込んではいられません。一億総活躍社会です。コロナ騒ぎが収束したら、また個人事業主として活動を再開したいと考えています。西東京市の高橋信之さんからのお便りでした。まあ、高橋さん、年齢とは関係なく、BCL に取り組んでおられますが、これまでに集めたたくさんの数の受信確認書、どれも懐かしいでしょうね。高橋さんはカードを見ると、まさに遠くの声に耳を澄ませる、その時の音が聞こえてくるような気がしますと、最後に書いておられます。BCL は趣味の王様という感じですね。これからもご活躍ください。
東京都練馬区の甲斐元文さんは次のようにお便りをくださいました。先月の受信報告書を送った後で、なんと私自身が新型コロナオミクロン株に感染してしまいました。2月8日のことです。その瞬間に高熱で倒れてしまったので、倒れてから高熱が3、4日続き、その後も全身のだるさなどの症状が続きました。そして今もこれを書いている現在でも、気管支炎の後遺症に悩まされています。結局、1ヶ月近く自宅での療養生活が続いたため、しっかり社会的には引きこもった生活を送ることになってしまいました。このような状態に置かれると、人間は誰でもうつ状態になっていくのだということを実感させられました。3月中旬になって、ようやく少しずつ再稼働を始めています。まだ話をするときには肺に負担をかけているようで辛いですが、ゆっくりとリハビリに努めたいと思っています。ともかく2月は倒れる前に受診報告書だけは出しておいてよかったと思っています。毎月のクリスティンのアメリカ発見レポート、次回が楽しみです。甲斐さん、思いがけないことで大変でしたね。でも今は回復に向かわれているとのこと、安心しました。本当によかったです。相手が目に見えない細菌なので、予防も対応も困難ですが、乗り込んできた細菌に抵抗していち早く追い返すことができたのは、甲斐さんがそれに対抗するだけの体力を日頃から備えておられたからだと思います。そのような中でのお便りをありがとうございました。一日でも早く元のような健康な状態に戻るようお祈りしています。
島根県出雲市の小川達也さんからのお便りです。月1回のお便り交換の時間を聞くと、全国各地のリスナーの皆様の様子がよくわかります。エクアドルからの放送当時の懐かしいお話を聞きながら、40年前くらいを私も思い出しました。さて、大原徹さんが過去のラボスを PDF にしてホームページに掲載してくださっています。こちらの方も懐かしく拝見させてもらっています。その静岡県の浜松市の郷原徹さんからもお便りが届いていますので、お読みしましょう。いつも楽しい日本語番組ありがとうございます。たまたま娘が帰省していましたので、家内と3人で浜松市内の河津桜を見に行きました。少し葉桜になっていましたが、濃いピンク色の桜と鮮やかな黄色の菜の花畑が同時に堪能できる名所です。また昨日は遠州灘の防潮堤の上を散歩しました。大した距離ではないのですが、いささか疲れを覚えました。今年還暦なんですという リスナーの方たちが複数見られるようですが、BCL 団塊世代が還暦を迎えておられるようですね。京都の長野正和さんと私は同い年で、BCL 仲間としてお付き合いをさせてもらいながら、長野さんと共に年齢には負けないように共に頑張っているところです。長野さんにも毎週クイックレポートでご協力いただいております。これからもますます頑張ってください。
東京都葛飾区の中川峰夫さんのお便りです。お便り紹介の時間は本当に BCL 再開という方が多いですね。やはりエクアドル時代の HCJB を懐かしんでおられる方が多くおられるようですね。今日の放送では冒頭ウクライナ情勢への懸念も語られましたが、短波ラジオの重要性が見直されているようです。次は埼玉県上尾市の牧野真さんのお便りです。いつもながらお便り交換の時間では、皆さんからの近況などのお便りをお聞きして、楽しいひとときを過ごさせていただいております。当方と同世代の方々のお便りには共感する部分も多いですが、元気をいただくこともしばしばです。これからもリスナーの皆さんの憩いのひとときとなる番組が続くことを願っております。
愛媛県今治市の豊里隆さんからのお便りです。4年間に及ぶ四国での単身赴任を終えて、船舶無線通信士第1級無線通信士として、4月15日付で今治から東京へ転勤になります。3年が過ぎても、10月転勤も音沙汰なしですっかり落胆していたところでした。でも、希望の言葉の番組の冒頭で聞く聖書の言葉、希望は失望に終わることはありませんというこの約束、また聖書遊覧バスでもモーセが最後まで諦めずにイスラエルの民をエジプトから導き出した物語、これに私は元気をもらいました。引っ越しまでまだ時間があるので、荷物の整理や住まいを整えたりと転勤の準備を始めているところです。いや、豊里さんお疲れ様でした。東京に戻られましたら、以前お会いした栗浜の教会にまたぜひ出席してください。自作の受信機を教会に抱えてこられましたね。そして教会員の皆様に短波受信のデモンストレーションをしてくださった日のことを私もよく覚えております。
では最後に、福岡県浮橋市の和田義明さんのお便りをお読みします。番組を聞きながら、特に同世代のリスナーの方たちの声を聞くと、自分も頑張らなくてはいかんと思わされます。毎月1回は受信報告書を作成せんといかんなと思っております。また、戦争が武力ではなく話し合いで終結して、世界平和が訪れることを今は切に願っています。そうですね、ウクライナ情勢が収まるようにみんなで心を合わせてお祈りしましょう。さ、それでは今日の番組にお便りをご紹介できなかった方々のお名前をこの後ご紹介させていただきます。まず北海道からです。北海道渡辺剛さん、高橋義弘さん、秋田県松井博之さん、宮城県白石真一さん、秋葉博之さん、早坂和弘さん、福島県佐々木明彦さん、高橋豊さん、新潟県金子博さん、鈴木正史さん、石川県茶木直之さん、長野県高藤秀幸さん、群馬県浅田睦彦さん、千葉県根本博幸さん、尾身秀樹さん、埼玉県 岩佐和彦さん、野口実さん、東京都細谷正夫さん、細川康文さん、坪井俊樹さん、田中栄一さん、佐藤義人さん、落合翔吾さん、神奈川県丹野秀夫さん、大竹俊道さん、川瀬和久さん、金子義弘さん、内田勝久さん、静岡県池谷義人さん、三重県川添光則さん、岐阜県穂積康介さん、幅広樹さん。
続いて京都です。京都長野正和さん、大阪小原美希夫さん、武田定さん、柏木正夫さん。続いて岡山県です。岡山県上村昭夫さん、下宮正幸さん。続いて瀬戸内海を渡って四国へ参ります。香川県亀原達也さん、宇治部照彦さん。さらに九州です。福岡県からは土屋義信さん、長崎県からは古川隼人さん、浦上忠さん。そして目下世界の注目を浴びているロシアとウクライナからも受信レポートが届いていますが、公表は控えさせていただきます。世界が国と国で争うのではなく、すべての人が神との平和のもとに理解が進み、共に愛し合い助け合う世界になるよう共に願っていきたいと思います。今週のお便り交換の時間を終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。